人権・童話教育シリーズ219、教科書がタダになった時のこと。本当に助かるわ。私は1955、昭和30年に福岡県大牟田市で生まれました。6人兄弟の2番目で、父は最短夫でした。子沢山の暮らしは楽ではなく、家計のやりくりや子供たちの世話で、母は大忙しの毎日でした。お金がない、お金がない、というのが口癖でした。そんな私が小学校3年生の時、教科書がタダになりました。その知らせを聞き、母が、助かるわ、としみじみ言ったのを覚えています。子供たちの教科書代は負担だったのでしょう。母は心底嬉しそうな表情でした。私も姉のお下がりではない真新しい教科書がとても嬉しかったです。教科書をタダに。だけど私は大人になるまで知りませんでした。それが部落差別をなくす部落解放運動によるものだったことを。すべて国民はその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。義務教育はこれを無償とする。日本国憲法第26条。この文を憲法学習の中で見つけた時の高知の被差別部落のお母さんたちの驚き。幼い頃から子守暴行や火事で学校に行けず、それゆえの苦労の数々。バス停の文字が読めず、行きたいところにも行けなかったこと。病院の受付で氏名が書けず、家で我慢した発熱。孫から、ばあちゃん、絵本読んで、とお願いされて、聞こえないふりをした悲しさ。様々なことが思い出され、受けたくても受けられなかった教育が、新しい憲法では、権利と書いてあり、おまけに、無償、つまり、ただと書いてある。それを知った時の喜び、子供たちには、私たちのような辛い思いをしてほしくないという、切実な思い。だからこそ、この憲法の文が輝いて見えたのでした。その当時、教科書はただではありませんでした。貧しさから教科書を買えない子もいました。国の最高法規である憲法に無償と書いてあるのに、満足に学べない子供たち。それを知ったとき、お母さんたちは署名運動に立ち上がったのでした。絵に描いた餅。お母さんたちの運動は瞬く間に全国に広がりました。多くの人々の共感と支援のもと、今から60年ほど前、すべての小中学校で教科書がタダになったのでした。全国の保護者が私の母のように、助かるわ、とつぶやいたのではないでしょうか。みんなで訴えていかなければ、権利も絵に描いた餅。それを高知のお母さんたちは教えています。しかし、教育費は教科書代だけではありません。制服代、副教材代など、今も保護者には大きな負担です。世界を見れば完全無償の国もあります。様々な課題がある現在、子どもたちが安心して学べる教育制度の実現が心から望まれます。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話 0968-25-7209。 農業委員会だより、12月の申請締め切り日は12月20日水曜日です。12月は年末年始を挟むため、農業委員会関連の申請締め切り日が早くなります。申請締め切り日、12月20日水曜日。農業者年金で安心で豊かな老後。農業者年金とは、農業者のための年金制度です。60歳未満の国民年金第1号被保険者、国民年金保険料納付免除者を除く。で、年間60日以上農業に従事している人は、誰でも加入でき、配偶者や後継者など、 家族農業従事者も加入できます。税制の優遇措置があります。支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税が節税できます。将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。65歳以上の方は、公的年金などの合計額が120万円までの場合は、全額非課税。保険料はいつでも見直せます。自分が必要とする年金額に向けて、保険料を自由に決められ、月額2万から6万7千円の間で1000円単位。経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。35歳未満の人は特例がありますのでご相談ください。農業者年金は終身年金です。農業者老齢年金は原則65歳以上から生涯受け取ることができます。80歳までにお亡くなりになった場合は、死亡一時金があります。80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金額の現在価値に相当する額が、遺族、死亡者の死亡当時に同一生計であった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位に死亡一時金として支給されます。一定の要件を満たす人は保険料の国庫補助があります。認定農業者で青色申告をしている人や、その人と家族経営協定を結んだ配偶者、後継者など一定の要件を満たす人には保険料の国庫補助があります。国庫補助額に見合う年金は、農地などの経営継承をすれば原則65歳から、特例付加年金として受給できます。問い合わせ先、農業委員会、電話 0968-25-7235